2021年5月30日ただいまから礼拝を神様にお捧げします。立てる方はどうぞお待ちください。前奏を持って心を静めましょう。教師招きの言葉伝道者の書12章1節。あなたの若い日にあなたの創造者を応えよ。災いの日が来ないうちに。それでは賛美しましょう。賛美歌11番褒めたたえよ作り主よ。一緒に神様にお祈りをします。神様は私たちにお祈りをするときはこのようにお祈りをしなさいと言われました。主の祈りのところをご一緒にお祈りしましょう。主の祈り天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を光らせたまえ。御心の天になるごとく地にもならせたまえ。我らの日常の糧を今も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを心に合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものあればない。アーメン。それでは司会者がしたことお祈りをさせていただきます。天地創造の主なる神様、尊き皆あがめて心から賛美いたします。 今朝もこのようにして共に神様の歩みに乗って守られて主の御前に集い、神様を礼拝し賛美することのできる特権を与えられましたことを心から感謝いたします。しかし様々な事情によってこのところに集えない方々が多くおられます。病の中におられる方々、また何らかの弱さの中におられる方々、しかし全てのことを神様は知っておられます。なぜならば私たちは主の御手によって作られたものだからです。どうか神様、そのような弱さの中にある方々の上に主の御手が当てられて、癒しが、慰めが、平安が与えられますように神様導いてください。またこの厳しいコロナ禍の中にあって神様の憐れみによって守られて礼拝を信仰生活が守られていること、また健康が守られ仕事が与えられていることを心から感謝いたします。これは私たちが努力ですることでもありません。すべては神様の憐れみによって守られて生かされていることを感謝いたします。また神様、大和牧師先生がこの地に来られて4月、5月、6月に入ります。どうか神様、大和先生の生活、牧会をお守りください。特にご家族の健康をお守りください。またこの岸和田の朝日町のこの地にあって山本牧師と私たちと共に地域教会として立ち上げていくことができますように神様は導いてください。また今日も大和先生が御言葉を語りますが、どうか神様の御言葉を大胆に力強く述べ伝えることができますように、また聞く私たち一人一人も霊と誠を持って神様の御言葉に聞き従うことができますように導いてください。この礼拝の時、初めから終わりまで神様の大いなる祝福がありますように、特に偉大なる神様の栄光が大きく表せる礼拝の時とされますように導いてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。それでは信仰告白、使徒信条のところを、はい、あ、ごめんなさい、賛美歌486番、大きくあれ、 望告白、人を信条のところをご覧ください。人信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずる。我はその一人を、我の主イエス・キリストを信ずる。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、本家のピラトのもとに苦しみを受け、十字架に死なれ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血より生まれ、天に昇り、全能の父なる神の御に立ち従え、賢いより来たりて、生ける者と死んだる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる構造の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の御に入り、心地への命を信ず。アーメン。それでは、今月の歌を賛美します。リビングフレーズ、鹿のように。聖書の箇所、詩編71編5から9。詩編71編5から9。神である主よ、あなたは私の望み、若い日からの拠り所、 私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方。私はいつもあなたを賛美しています。私は多くの人にとって奇跡と思われました。あなたが私の力強い避けどころだからです。私の口にはあなたへの賛美が、あなたの栄が絶えず満ちています。年老いた時も私を見放さないでください。私の力が衰え果てても見捨てないでください。このところから私の望み、またよりどころと題して山本牧師より歌詞をしていただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
週報にも書きましたけれども、今日は福音交友会 FKK のですね、献身者奨励礼拝という、初めて聞く名称なんですけれども、という暦になっております。で、この難しい時代にあってですね、私もすごくそれは感じていることなんですけれども、主と主の教会に仕える次世代の伝道者が起こるように祈る、まあ、できれば本当はその自分たちのところからこう発掘して送り出すぐらいにならなければいけないんですけれども、非常にそれはなかなか難しいことです。実際に私も自分の生まれ育った教会があり、堀根助なんですけれども、そこからこう送り出されて、まあ、教会の牧師として立っているわけですけれども、どんどんどんどんこう次の30、私40代ですけど、30代20代のこう献身者たちがですね、こう立ち上がらなければですね、まあ、今の教会はどんどんどんどんこう消滅していくだろうという予測も出ています。で、いろんなところでですね、伝道者が用いられる、教会の牧師だけじゃなく神学校の教師であるとか、ミッションスクールの先生であるとか、あるいは老人ホームのですね、チャプレンをやるとか、最近はどうか分かりません、結婚式の式式のチャプレンをするとか、いろんな幅広くいろんな働きがありますけれども、そういうこう次世代の伝道者たちが起こされるように祈り、またしっかりと育て、その志がいつまでも続くように息の長い支援が本当に必要だと思います。で、これまたよく耳にする言葉なんですけれども、今の若い人たちがどんなことを考えているのかわからない。だいたいこれ私も同世代の弟にも言われましたけど、同世代の人はみんな口を揃えて言うことなんですね。社会人でこう新しく入ってきた人が何を考えているのかちょっとよくわからない。自分たちの時はこうだったのに、今の若い人たちはとか、そういうこう話が非常に多いんですね。何を考えているかわからない。何かこうレスポンスがあれば、つまり応答があればわかるけれども、私たちは彼らに関心持ってるけれども、何を考えているかを教えてもらえないっていうことをよく耳にすることがあります。でもよく考えてみるとこうも言えるでしょう。若い人たちもまたこの生きづらい社会を懸命に生きている、懸命に生きているにもかかわらず、社会になかなか馴染めず、人間関係を上手に築くことができない苦しさを人一倍感じている。苦しいけれども、苦しいっていうことを人に発信するまではいかない、自分の心の中で 抱えている。おそらくそういう苦しさを人一倍感じているのが今の若い人たちなんじゃないかな、まあ、いつでも若い人たちってそういうふうに見られるんですが、そういう苦しさを感じているんだろうと思うんです。そして今はこれは本当に残念なことですが、家庭でもなかなか安住できない人たちが多いと聞きます。ゆっくり家でくつろぐことができない、家にいてもなかなか落ち着かない、家族に全て心を打ち明けることができない、社会でも家庭でもなかなか安住できない若者たちは一体どこで羽をつかせることができるんだろうかと思うんですね。本当に気の毒に思います。それだからこそ教会が若い人たちの羽を休める場所、落ち着かせる場所になることができたらどんなに素晴らしいことかということを思うんです。私は、祖母の代から教会を守るクリスチャンの家で生まれました。最初に信仰を持ったのは曽祖母だったんですけど、曽祖母はほとんど教会生活をしていたわけじゃなく、まあ、祖母の代から、教会を守るクリスチャンの家に育ちました。生まれた時から教会に行き、そして、まあ、祖母と父母とですね、まあ、3家族で教会に行くクリスチャンの家に育った。で、同世代の友達はいなかったです。特に男の子は本当にいなくて、いつも寂しい思いをしていましたけれども、まあ、もう教会に行くのが当たり前だ、当然だ。まあ、親に無理やり連れられていった記憶はないんですけれども、まあ、連れられて教会の礼拝に出ていた。小さい時は多分本当に後ろの方で絵を描いたりですね、本を読んでたりとかしながらですね、まあ、教会の礼拝を聞いていた。で、教会学校があった時には、まあ、教会学校に出て、でだんだん大きくなっていたら、まあ、それから自宅に帰ってたんでしょうけれども、ちょっと電車に乗り継がなければいけない距離になったので、まあ、割と教会に残っていたことを今でも覚えています。で、もう小さい時から教会 のクリスチャンの家に育っていたので、教会以外の価値観を知らずに育ったと言えると思います。あんまり外の価値観、外の同世代の子たちが感じている価値観を同じように持つことができなかった。10代の頃はそれも影響していたのかもしれませんが、自分に自信を持つことができなく、自分に自信がなく、何をしても最後までやり遂げる力がなかったんです。最後までこう責任を持って行うことができなかったから、とっても周りに迷惑をかけました。ちょっと今日は気分が乗らない、できない、アルバイトでも結構迷惑をかけて辞めたり、あるいは教会でもせっかくこう任されて何か頼まれてやっても途中で挫折してしまう。浅はかで経験の足りない少年だった私に世間の風は冷たく、たちまち自分の居場所を見失っていました。最初の気持ちは何とかやりたいという気持ちはあるけれども、それを持続させる力がない、それをアドバイスしてくれる人もあまりいなかった。だからどんどん自分の居場所がなくなってきた。今の言い方すると当時はあまりそれはなかったんですけども、引きこもりに近かったというふうにも思います。しかし私には神様がいました。教会生活をしていて神様をしっかりと心の中に持っていた。思い返してみると神様だけが私の望みであり、私の拠り所だったように思います。教会に来ている中学生や高校生たちに聖書を教えるというのはとっても難しいことだと思います。技術が必要です。まず自分自身がそのことをよく知り、 それを噛み砕いて中学生や高校生たちに分かるように伝える。水で薄めるのではなく、内容を本当に優しくしすぎてしまわないように気を使いながら聖書を教えるってとても難しいこと。神学を教えるなんてもなおさら難しいことです。だからといってその挑戦をしないわけではありません。むしろ私たちが持っている福音の素晴らしさを伝えることは可能だと思います。聖書はこうでこうで、イスラエルの歴史がどうたらで、旧約はこうたらで、それを一個一個説明することはなかなか難しいことがありますけれども、しかし福音の素晴らしさ、福音の確かさを子どもたちに、中学生たちにも教えることはできます。主の素晴らしさを称え、主の恵みに感謝する人間本来の営みを若い人たちにしっかりと教えることが私たちの務めのように思うんです。私は今でも自分の生まれ育った教会に、もうほとんどの人が手に召されましたけれども、とてもお年寄りの多い教会だったものですから、とてもこの礼拝に出てる姿をですね、今でもこう思い描くことがあるんです。礼拝の最前列、大きな教会だったんですけど、礼拝の最前列大体 2,3 列をですね、陣取って年寄りの方たちが座っていたんですけれども、別にそんな会話をするわけじゃないんです。毎週すれ違って会釈をする程度の関係でしたけれども、でもその毎週毎週教会に来て賛美歌聖書を揃えて礼拝をしているその後ろ姿が私に非常に教えてくれていた。あ、クリスチャンってこうやって礼拝をするんだなっていうことを、中学生の時からそれを感じていた。いや、もっと前、小学生の時からも分かっていたのかもしれません。素晴らしいな。時々献金やお祈りの番が回ってくるときに、その出てくる言葉もたくさん巧みに出てくるというのもあるんでしょうけれども、その思いが伝わってきて、あ、すごいな、とても叶わないな、こういうクリスチャンになりたいな、見て学ぶってことをたくさんたくさん子どもたちは感じていると思います。そして賛美歌を歌う声の大きさ、普段声が小さくてもその礼拝の時の賛美歌の歌う声に励まされる、それもまた教会の素晴らしいところですよね。なかなか学校とかその家庭の中では同じ世代の人、あるいは自分と血縁の近い人と一緒に暮らしていても、これだけ不特定の 年の上の方から年の下までみんなが集まって礼拝を捧げることは少ないだけに、ここから学ぶことはとっても大きいように思うんです。一方で世間は宗教を毛嫌いしている。これはっきり言えると思います。世間は宗教を毛嫌いする。宗教なんかに言ってる時間はない、神は必要ではない、そういう生き方を私たちに勧めている。今はスマホ社会、スマホが使うことが当たり前であり、スマホを通してネットでつながることができる。学校の先生や親に教わることよりもはるかにスマホを通して影響力を与えるインフルエンサーという人たちがたくさんいる。そういう人たちの影響を受けて知らず知らずに受けることが多くある。若い人たちならなおさら、純粋無垢な若い人たちならなおさらのこと、そうした影響力を知らず知らずに受け、いつの間にか教会生活よりもずっと素晴らしい生き方を選んでいくことだろうと思うんです。しかしそういう生き方を進める一方で、教会の大人である私たちは誠の神をあがめ礼拝するという大切な姿勢を彼らに見せています。オンラインとは違う、本当にこの教会で神様を礼拝するという姿勢を見せる。これが伝道であり教育であると思います。 それは世俗文化の影響力に比べたらはるかに微々たるものです。世俗はたくさんの攻撃を持って、霊的な攻撃を持って私たちを潰そうとしている、教会生活を壊そうとしている。しかし誠の神を崇め礼拝するという姿勢が後世に伝えられ、そしてそれがこの2000年間教会の歴史の中で続けられてきたのです。私たちはそうやって私たちの先輩からそういう姿勢を学んできたと思うし、今度もまた私たちのこの生き様を次の世代に提示し、本当の神様はここにいるという信仰を若い人もお年寄りもみんなで共有することができたらと本当に願っています。さて、中学生や高校生たちに今日伝えたいこと、今日そのために準備してきたんですけど、今日伝えたいことはたった一つです。もうどれを語ろうかというふうに思いましたけれども、それは誠の神様を知ってくださいということです。そんな知ってるよ、もう小さい時からもうずっと教会行ってるから知ってるよ、多分言われると思います。神様を知ってる、この神様はキリスト教の神様なのではなく本当の神様、唯一の神様、ね、先ほども創造、ね、天地創造された神様って言われたけれども、そういう神様、もちろんすでに洗礼を受けて神様イエス様を信じている、人たちが、まあ、ほとんどだと思います。パームの中でもほとんどの人たちが洗礼を受けたり、あるいはクリスチャンの家で育った人たちが多いので、神様イエス様は信じているよ、そういう人たちがほとんどだと思います。でも誠の神様を本当に知ることができるのはむしろこれからです。世の中に満ちている嘘や偽りの情報、そういう情報にですね、時々心が踊らされたり、騙されたりすることがありながら、そして何度もつまずくことがあり、そういう中にあって本当の神様に出会ってほしいと願っています。今では本当にこうインターネットを調べるとですね、教会のこともそして聖書のこともたくさん調べることができます。え、聖書にはこんなことが書いてあるの、解説してくれる人たちもいる、こう言ってる、あの人はこう言ってる、ここではこう言ってる。でもその中にまがいものがたくさんあることをはっきりと思います。嘘や偽りに満ちている、これが嘘でこれが偽りだということを言うことはしませんが、しかしその中で本物の神様に出会ってほしい。理不尽だらけな人間社会にあって、誠の神様にこそ本当の望みがあるということを知っていただきたいと思うんです。もちろんこれは中学生高校生だけでなく、現役世代やお年寄りの方たちも同じことです。これからを生きる若い人たちに、これはとても酷なことを言うかもしれませんが、今の社会には正直夢や希望というものはなかなか見えてこないような気がします。かつてのように思い描く夢、希望、それは若い人ではなくたってなかなかこれからの将来に描くことができない、それでも可能性はたくさんあるはずだ、若さには無限の可能性があるはずだと言われて育ってきましたけれども、しかし今の社会は本当に非常に厳しい、生活もなかなか安定せず、毎日を暮らすことに精一杯な人もとても多い厳しい時代に生きていかなければならない、そういうことを若い人たちは感じていると思います。コロナによって対面での仕事が難しくなりました。人と会うことが難しい、 人と接することが難しい社会、近い将来よく耳にしていましたけれども、人工知能によって仕事が奪われ、働くことができない人たちが大勢出てくるような社会がやってくると思います。少子高齢化する今の社会にはなかなか伸びしろがなく、正直絶望すら感じることがある、そういう難しい時代を生きていくことになるかもしれません。しかし悲観的なことばかりではありません。私たちの神様には望みがあるんです。こういう現実の中にあって暗い暗い話ばかりをしたらいつまでも喋れるんですけれども、神様には望みがある。それはどんな望みでしょうか。多くのクリスチャンは望みで聞くと、差し詰め私たちの生活が守られ、収入が安定した仕事に就かせ、心配事や悩み事が全くなくなることというふうに思い描くかもしれません。クリスチャンがそうなれたらと本当に思います。でも残念ながらそうではないと思うんです。もちろん私たちの神様は私たちの物質的な生活を守り、祝福で満たしてくださる方です。でも私たちの神様への望みは、誠の神様により頼むことができる。それがクリスチャンの最大の強みだと思うんです。神様に正直しんどいと愚痴ることができる、助けてと心で叫ぶこともできる。おそらくここに座っている皆さんの中には、こういうことを口にした人、心の中で口にした人たちも数多くいられることだろうと思います。聖書の人たちもそうです。神様しんどいです、神様助けてください、何度も何度もその繰り返す、その営み、それが壁に向かって語っている独り言に終わるのではなく、しっかりと聞いてくださっている、それが私たちの神様なんです。ここに望みがあります。今の世の中、世知辛い世の中、これは全く逆ですよね。クリスチャンではない人たちの本当に気の毒なこと、自分が苦しいことを人に伝えることができない、悶々としてしまう、そういう世知辛い社会の中にあって、私たちは神様に自分の苦しさを訴えることができる、聞いてもらうことができる、そして助けてもらうことができる、ここに望みがあるんです。ぜひ期待してください。さて、71編の作者、これはおそらくダビデだと思いますが、この作者は神である主よ、あなたは私の望みと歌います。この若い日からの拠り所と、口にしていますから、おそらくそんなに若い年ではないと、察します。青年だった頃はどうだったでしょうか。少年だった頃にはどうだったのでしょうか。もちろん神様を望みにしていたでしょうし、神様により頼んでいたこともあったでしょうが、しかしその作者もだんだんと年を増すにつれて、この結論にたどり着きます。あなたは若い日からの拠り所。これはなかなか若い時にはたどり着けない結論のように思います。信仰が増してくる、年齢が増してくるにつれて、だんだんとたどり着く結論、ああ神よ、神様、あなたは私の望み、あなたは私の拠り所。しかもこの作者は彼が物心つくよりも前に、彼を母の胎から取り上げて 抱き上げてくれたと告白します。すごい言葉ですよね。生まれる前から私を抱っこしてくれたのは助産師さん、産婆さんじゃなく神様だった。そんなこと信じられるでしょうか。私たちが神様を認識するよりも前に、ね、クリスチャンホームならばクリスチャンの家ならば、生まれた時からクリスチャン、神様が認識して、神様が見守ってくれたって分かるかもしれない。でもクリスチャンホームでなく神様を信じた人たちも、神様を信じるよりも神様を認知するよりも教会に行くよりももっと前に神様が私たちを見守っていたと聖書は言うんです。他の箇所でもありますが、母の体内にいるときに私たちは神様によって形作られたというのが聖書の主張です。え、そうだったの。私はお父さんとお母さんから生まれた、確かにそうですけれども、そのように霊的に形作られた、これが聖書の主張です。またこういう御言葉もあります。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選びあなた方を任命した。どちらも神ご自身が主体的に私たちを選び形作り、そして今日に至るまで見守られた。だから私たちは安心してこの方により頼むことができ、また望みを持つことができるわけなんですよね。テストを受けるとき、いい点数が取れるよう、合格するように祈るのが当然だと思います。人生の中でのさまざまなとき、就職の面接のとき、結婚する相手が見つけられたときに、神様にお祈りして、なんとかこれがうまく、無事に済むように、無事にうまくいくように、こうやって神様に望みをし、神様に、祈り求める。それは当然のことです。でも、もう少し先に進んで、結果を委ねすることも忘れてはいけません。例えば、私の思い描く答えでなかったとしても、ああダメだったとがっかりしてしまうのではなく、その結果が神様によって 私の最善となるようにとお委ねすることも大事です。まあ、できれば願った通りになってほしいと思うんですけれども、もしも願った通りにならなかったとしても、それがまた良い結果となるよう祈ることも大切です。そしてこういうことの積み重ねが神様への信頼につながります。これは中学生にも伝えられることだと思います。どうお祈りしたらいいのか、どうそれを結果を受け止めたらいいのか、それが私にとって最善になると、それを信じること、そして実際にそれが自分の最善になったときに神様がやっぱり自分を導いてくれたと感謝すること、これが神様への信頼につながります。そういう信仰の積み重ねをし続けてきた中で、本当に困ったときに、人生のさまざまな場面でですね、本当に困った時に誰かを頼ったり、あるいはスマホで誰かに聞いたりすることよりも先に神様に祈ることができます。神様、私をどうにか助けてください、こんな状況です、どうか助けてください。思えば詩編の中でたくさん書いているダビデも、本当に四面楚歌の状況の中にあっても神様に祈り求めて助けを願いました。その、心の叫びが 感謝に変わる詩編がたくさん残されている。これが神様への信頼につながっているダビデの信仰の秘訣なんですよね。神様に信頼することがたくさん増し加われれば、神様を礼拝したいという気持ちが内側から起こされてきます。教会で賛美も最初は声が小さかったのが、だんだん大声で歌えるようになり、ハレルヤというふうに言うことも、最初はちょっと人目を気にして恥ずかしかったけども、ハレルヤと口にできることもできるようになるかもしれません。素晴らしいことです。神様を讃えることが堂々とできるようになる。これをみんながすることができたら、どんなに素晴らしいことかと思います。最後に、神様を望みとし、神様を拠り所とする信仰をこれからも続けていきましょう。これは若い人ばかりではないんですが、年を取ると若い時以上に不安な気持ちも上ってくると聞きます。かつては一生懸命神様を使え、神様に、霊的な生活を送っていたけれども、今はなかなかできなくなってきて、神様に見放されるのではないかとか、見捨てられるのではないかと思う人がいます。まさにこの9節に書かれているこの、私を見放さないでください、見捨てないでくださいというのは、まさにこれは老人たちの叫びなんです。しかし老いも若きも一貫して神様を望みとし、神様を拠り所とする信仰を保っていきたいものです。若い人も一生懸命、年老いても一生懸命、それぞれの立ち位置の中で神様を望みとし、拠り所とする信仰を持ちていきたい。そしてイエス様が地上に再び来られる日に、私たちの地上の生涯の方が先かもしれませんが、その日に、神である主よ、あなたは私の望み、若い日からの拠り所と告白できたら、どんなに素晴らしいことかと本当に思います。願っています。教会で礼拝がすること、今はコロナ禍の中にあって、私たちは非常にそういうリスクを恐れておりますが、しかし何よりも神様に望みを抱き、拠り所とする信仰を持っていたら、礼拝に来ることも心配になるのではなく、むしろ楽しみながら教会に来れたらと願っております。お祈りいたしましょう。天の神様、今朝も御言葉ありがとうございます。私の望み、また拠り所と題して御言葉を語ることができました。ありがとうございます。この教会にいる中学生や高校生たちから始まり、お年寄りに至るまで、みんながこの信仰に立つことができたらと心から願います。今の時代はとても厳しく、みんなが自分たちのことで必死に生きている、そういう時代の中に、そういう厳しい時代の中に私たちは生きておりますが、どうか神様、私たち一人一人に語りかけてくださり、あなたを望みとし、あなたを拠り所とする信仰を増し加えてくださいますよう、心からお願いをいたします。信仰生活の長い方、短い方、長短それぞれおりますけれども、しかし世の中にはない希望がここにある、天地万物を作られた誠の神様にあるということを、気休めではなく本当に心から信じることができるよう、どうぞ導いてください。そして神様、この1年間の大変な時を通ってきた岸和田北聖書教会のうちに、あなたに対する信仰をさらに増し加えてくださり、あなたによろい頼んできたこの教会員たちが一人一人が祝福された歩みをすることができるようにと心から願います。神様、 これもまたあなたの導きであり、あなたの祝福されたい生涯をどうかクリスチャンたちが送ることができるようにと心から願います。そして最後に、本当にコロナ禍の中にあって多くの諸教会が礼拝を持つことを危ぶまれ、中止している教会も中にはあると聞いております。クラスターが起こったということで、そのことで動揺している他府県の、教会もあります。しかしその中にあってもあなたが平安を与えてくださり、礼拝に集う一人一人の心をどうぞ燃え出してくださいますよう心からお願いをいたします。感謝をいたします。このお祈りを主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それでは賛美します。賛美歌388番、人も良きものを。
Thank you.
それでは献金の時を持ちます。献金は神様への感謝の表れであります。ご縁のない方、ご理解のない方は心が回ってきましても横後ろの方にお回しください。ご奉仕の方はよろしくお願いいたします。
私になっても私たち人間として弱い身でありますけれども、どうかあなたが私たちを心は静まったら教会の礼拝その他の集会を起こしてまたあなたを人間の私の力強い物性を強にお願いいたします。この場合もそしてまた年寄りたものもあなたが元通りになって私たちを人間からそしてまたそのものを中身だけの私たちを制服することを感謝します。またこれからの人たちもまた礼拝の神によって教会の方たちを一人一人を強めて制服するようにお願いいたします。今までの研究の教会の方たちに与えてされたものを少しでもまた理解さんとしています。どうかこの研究のあなたのご用のためにお使いとするようにお願いいたします。この時を感謝して、主イエスキリストの名によってお願いいたします。
アーメン。
正栄祝祷高僧をもって本日の礼拝式を終了いたします。
お捧げいたします。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。アーメン。
パームとドンキの勉強をします。45分になったら
御前の前に来てください。
はい、ありがとうございます。他に報告のある方は、はい、よろしいでしょうか。はい、それでは中央のところをご覧ください。辞書の保持者のところを各自で、確認しておいてください。それでは教会ニュースのところをお願いします。3月27日木曜日には長崎にある教会墓地で星川姉、ね、植木姉の納骨式が取り行われました。今日は FKK の駅で献身者朝礼日礼拝です。主に仕え主の教会を推す次世代の献身者が起こされるようお祈りしましょう。次週は聖餐式を取り行います。どうぞ参加ください。また祈りの課題としまして、失礼の働きとその家族のために、また高齢の方、病を抱えている方、地上により礼拝につないぬ方々のため、また生活に困窮している方や不安を感じている方のために、また教会の中期中長期、展望が与えられますように、新型コロナウイルスの感染が収束するように、このところを各地で重点的にお願いください。以上です。本日の礼拝を披露して終了といたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
これはもう